最初は今月の言葉です。今月はサイエンスジャーナリスト森明彦さんの雑草という名の魅力というお話です。森さんのプロフィールです。1969年生まれ、関東圏を主な活動拠点に、植物と動物のユニークな相関性についての実地調査、研究、執筆を行い、ガーデナーや自然写真家としても活動。著書に、身近な野の花の不思議、うまい雑草、やばい野草、芋虫の不思議などがあります。雑草には、まずもって、いかがわしい、あるいは、はた迷惑なというインパクトを受けます。雑という字は、いろいろなものが混ざるを表現しており、実際、自然豊かな地域では、400から500種類もの雑草が、それは元気よく茂っていると言われます。そのうち数十種類ほどが、人知をはるかにしのぐ方法で猛威を振るう、迷惑雑草、あるいは強雑草と呼ばれ、玄関先や庭先でもって、家主に強烈なインパクトとストレスを与えています。こうした顔ぶれは、多くの植物が決して耐えることができぬ環境で、あらゆるストレスや困苦を乗り越えて繁栄します。祖先たちは、古代からその実力を正当に評価し、身をもって食用、薬用に活用する道を切り開きつつ、知識や伝承を残すことに努めてくれました。そのおかげで、現代科学もこれを認め、あるいは否認することができ、目に見えないリスクなどを教えてくれるようになりました。雑草というだけに、それぞれの種族に、未だ知られぬいろいろな魅力を宿しています。いつだってすぐ身近にいて一花咲かせ、あなたが知りたいと思えばすぐ手が届きます。ほんの少し恵みに預かり味わえば、思わぬ楽しさに驚くこともあります。ごく身近な世界でも知的好奇心を踊らせることが叶います。持ち味とかユニークな個性というのは雑草の世界にも広がっています。白座や赤座は野草料理の世界では高名な食材。ミネラルやビタミンなどの栄養素がとても豊富ですが、好き嫌いが分かれます。こうした成分が多いと風味に独特の癖が出るものです。スベリヒユはミネラル類の貯蔵庫みたいな植物ですが、面白いことにまるで癖がなく、どんな料理にも合います。とりわけ、夏バテしやすい時期にうわっと生えてくるので、初夏になると、初期あたりよけとして各地で美味しく食べられています。箱辺や小箱辺も栄養豊富な食材、薬草として称賛されますが、普通に食べると独特な癖がむわっと広がり、思わず眉根を寄せます。一方、牛箱部は栄養面では遜色ないのに、野草を食べ慣れない人も美味しいと驚きます。このように同じ種族でも明らかな違いがあり、それぞれを使い分け、より良い下ごしらえや調理法があります。雑草たちは生命を謳歌するために高地に長けた工夫に余念がなく、人もまたどうしたら恩恵に預かれるかと知恵と技法を試行してきました。野草料理研究家が美味しい料理を出すのは、まず食材の選び方がまるで違います。種族の見極め、旬、下ごしらえ、収穫場所にこだわりがあります。そして何よりもリスクの回避が徹底されます。有毒な植物も加熱すれば大丈夫ですよね。しばしば受けるとても率直な質問です。 ご本人はそう聞いているし、そう信じているので、答え方がちょっと難しいのですが、結論だけを言うと、多くの場合、家庭の加熱では毒を減らすことができません。中毒で死亡入院される方々も加熱調理をしていたのです。とりわけ生命を脅かし、重篤な神経障害などを起こす猛毒植物の成分は、加熱してもその大半が残ることが知られています。中には、インゲン豆のように、中途半端な加熱であると毒性が増加してしまうケースもあったりと、植物やその成分ごとにまるで違う働き方をします。一括りに、この処理をすれば万全というものは、残念ながら今のところ知られていません。この問題について、実は最も簡単な解決方法が確かに存在します。悩んだら取らないということです。これで誰もが幸せです。これは食用にできる植物と確信できたら、伝統的な下ごしらえをしっかりやる。たったこれだけで、凶暴なまでの吐き気や、灼熱の針で刺されたような腹痛でのたうち回る機会から解放されます。これは、自由国民社発行、森明彦著、食べられる草ハンドブックに載っているお話です。